主イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。2016年2月28日主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めます。総額とともに心を静め主を待ち望みましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります主日第二礼拝の中にあっても、どうぞあなたが中心となって、私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し賛美できますようにお導きください。今日今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますようにお導きください。今日この場所に集えないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで参加されている方々の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように。礼拝の始めに、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは、ご臨座の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは、賛美をもって主をまたたいてまいりましょう。お願いいたします。
それではお立ちになることがおできになる方はぜひお立ちください。心からともに神様に賛美を捧げてまいりたいと思います。
憩いの水のほとり、賛美の声が満ちあふれ、感謝の歌を持って褒め歌います。悲しみも苦しみも全てが祝福に変わった。あなたの涙は全て喜びの歌となる。憩いの水のほとり、賛美の声が満ちあふれ、永遠に続く。
もう一度賛美しましょう。
憩いの水のほとり、賛美の声が満ちあふれ、感謝の歌を持って皆を褒め歌います。悲しみも苦しみも 全てが祝福に変わった。あなたの涙は全て喜びの歌となる。
Hey.
主イエスがすべを治める、忠実真実、義をもって裁きをする、
私はあなた方を見ており、またあなた方を知っていると主はされます。子供たちを安心して私のところへ出てきなさいと主はされます。あなた方が私の前に出てき、あなた方がその信仰の手を伸ばすならば、私はあなたの手をつかみ、あなたを再び立ち上がらせ、私の企画の道へと歩ませていこうと主はされます。私はあなた方が私のところへ来るのを待っていると主はされます。その中であなた方が願っていること、あなた方が叫び求め続けている事柄の答えを豊かに与えていこうと示されます。信仰を持って固く立っていきなさいと示されます。
慌てないようにしなさい。祈りが満ちるとき、あなたの前に扉を開かれると示されます。あなたは慌てることなく、主が約束された言葉をその握り、また私が約束した通りになすので、あなたはそれを待っていなさいと主は言います。
私の計画とあなた方の計画は異なると主はされます。しかし私の計画は最善の計画、最高の計画であると主はされます。あなた方はこの地上の中での歩みをなしていますが、私は永遠における歩みをあなた方に導いていることを覚えなさいと主はされます。その中で私はあなた方一人一人に最善の計画を持って導いていることを覚えなさい。じゃあこの永遠というその価値の中で、あなた方の人生を豊かに祝福し、この地上においてもその飯とその使命とその働きを豊かに開いていこうと主はされます。私の言葉に立ってみなさい。私の計画が開かれていると主はされます。
それではもう一度賛美を捧げてまいりたいと思います。
希望、私すべてあなたの 全てあなたの愛に満たされ生きるイエス、イエス我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け、イエス我が希望、我が全て、あなたの愛に満たされ生きる、愛に満たされ生きる。
もう一度ご立選手に感謝します。愛する天皇様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美の中でご臨在を表してくださり、また住まってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続いていく今日のこの礼拝の中で、さらに神様ご自身がこの礼拝を祝福し、豊かなご臨在を持って導いてください。この祈りをイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちしたいと思います。3月に入りましたら、全国ゴスペルグループコンテストの北部九州予選、南部九州予選、そして長崎県予選が始まります。祝福されますように。また山里ゴスペルクラブ、五島ゴスペルクラブ、島原ゴスペルクラブのコンサート集会がの時が持たれます。一人でも多くの方々が集われますように。これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。これらの祈りを尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。また今オンラインで共に礼拝されている皆さんも共にお祈りください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。それでは伊沢木原誠牧師に導いていただいて、主の御体と塩に預かる聖餐式を行います。
イエス・キリストの御名をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と塩に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式とはイエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式で、ブドウ酒とパン、これはイエス様の十字架で流された血と体ですが、これをいただくときですけれども、私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも、 預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、洗礼を望んでいらっしゃる方、また他の教会の方でも、イエス様を信じていらっしゃる方は共に聖餐を扱っていきたいと思います。またオンラインをされている方で聖餐のご用意のある方は共に聖餐にお預かりください。ご用意のない方はですね、ぜひ次回から聖餐のご用意をされて、共に聖餐の恵み、教会の恵みに預かることをお勧めいたします。それではお祈りいたします。天のお父様、このパンとブドウ酒、聖餐式の時はありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を私たちに与えください。またオンラインで礼拝されている方々が、今用意されているそのパンとブドウ酒を十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を与えてください。この聖餐式を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔やみを私たち一人一人に与えください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔やみの時をお持ちしたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと父をお配りいたしますので、受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後こう言って帰るのが当たりになった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を止めていただきましょう。アメン。 祈りをいたします。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。十字架によって私の罪が許され、義とされ、そして神のことされている、この素晴らしい恵みと特権をありがとうございます。この週もこの恵みの中で神様の用意されている勝利と祝福を共に見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かった後は、神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで神様に捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのもののうちの一部をあなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入用のために、御国のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康において、また経済においても、あなたの恵みと祝福が豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは、神様が、なしてくださいました良きことを分かち合うとき、証の時をお持ちしたいと思います。今週、ご同に使わされました坂井兄弟、引き続きまして山本光子姉妹に証をしていただきます。お願いいたします。その後クワイアの方々に登場していただいて、ごめんなさい、証しの方を、
その前にちょっと証ししても
らった。はい、じゃあすいません。じゃあ、はい、特別賛美の時をお持ちいたします。その前に、まず、クワイアによる特別賛美の前に、坂井兄弟に証しをしていただき、引き続き山本光子さんに証しをしていただきます。お願いいたします。
おはようございます。クワイアの特別賛美なんですけれども、全員、後藤ゴスペルクラブのメンバーでもあります。どちらで出ましょうか、賛美大会は。お祈りありがとうございました。昨日、4回目の後藤集会、後藤ゴスペルクラブのコンサートが行われまして、 今回行った施設はタダカリソーという老後老人、養護老人ホームの2回目だったんですけれども、総勢9名ですね、今までで一番多くの人数で行くことができました。でコンサート自体前回30分だったんですけれども、今回は1時間のコンサートということで、事前に祈って構えていったんですけれども、本当に祝福されまして、あっという間の1時間を過ごすことができました。で福江港までの送迎の送迎車があるんですね、施設のスタッフの方が来られて、で着いたら着いたで食事まで準備していただいて、非常に歓待されて、非常にいい雰囲気の中で、私たちも本当に喜んで神様を賛美することができたことを感謝しています。で今回のトピックスとして、福江港で路上コンサートをすることができました。直前まで小雨がパラついててたんですけれども、コンサート始めたら非常に晴天に変わりまして、本当に、思い切り普段部屋の中ではちょっと遠慮して歌ってるんですけれども、炎天下で思い切り、賛美することができたことを感謝しています。で 来週もう一度行って、路上で思い切り賛美してきますので、興味のある方ぜひ一緒に行きたいと思いますので、よろしくお願いします。でコンサートの中でですね、山本美津子さんというおばあちゃんがおられまして、非常にそこで盛り上がりましたんで、三越姉妹からもありますか。
皆様こんにちは、山本美津子でございます。昨日のコンサート、五島でのコンサートにですね行くことができましたけれども、無事にこの行くことができたということで、本当に皆様の取りなしの祈りと、この教会の働き、この神様が共にいてくださるんだということをとても感じることができました。私はもともとですね、五島の地でこの群れの働き、この賛美の働きがなされるようにというのが最初からの願いでした。で、本来そんな突然コンサートが開かれるとは思ってなくてですね、五島ゴスペルクラブが立ち上がった途端に路上ではなくてコンサートがずっと道が開かれて、で帰りはもう船に、本当に滑り込みセーフみたいな感じで、もうそういったことがずっと続いてたので路上ができなかったんですけれども、今回船に乗船してみんなで祈る中で、この路上ライブをしているということを聞いたときに、もうとても霊が喜んだんですね。もうすごく嬉しくて、そしてその路上ライブに私たちも参加ができると聞いたときに本当に嬉しかったんですね。でそこでまず私の願いが一つ叶ったことと、このコンサートにおいてですね、利用者の方々一人一人、また職員の方もですね、一人一人に本当にこの賛美が届いているということを実感しました。で私の願いはこのただ前で歌う人ではなくて、その利用者の方々一人一人と顔を見合わせてですね、賛美がしたい、祈りを歌いたいという思いがあったので、その願いも叶えられて、本当に一人一人とですね、顔を見ながら、この手を置きながらですね、歌っていく中で、みんながね、本当に一緒に歌ってくださる、みんなが聞いてくださってる、喜んでくださってるということを実感できたんですね。で、コンサートが終わった後にも一人一人と分かち合いを持つ時ができまして、本当に喜んでくださったことが分かりました。と同時にですね、今回のコンサートはその聞いてくださる側だけではなくて、立ってる私たちで、私もこの場に及んでと言われるかもしれませんけれども、この賛美隊として立つということで、すごくこのやっぱり恐れとか不安とかがものすごい攻撃があったんですけれども、その中で確信をくださいということでずっと神様に祈ってました。で今回ですね、賛美している中で本当に私は賛美隊だということで、本当にこの自分自身が癒された、祈りの願いを聞いたで思ったんですね。で後でこう聞いてみると、たくさんの人たちが、そのみんな立った人たちが自分自身が癒されたというふうに言われたので、本当に自分自身もそうでしたし、本当に良かったと思ってます。で本当にこの長い間 の, この私の願いがですね、祈りが 本当に一つ一つが本当に神様に聞き届けられて、その確信を得ることができて、本当に嬉しく思っています。でまさにこの自分の力ではなくて、自分が歌えるからとかそういった力ではなくて、この弱いものを神様が用いられるということで、本当に神様の手がそこにある、教会の祈り、教会がそこにあるということをですね、本当にとても実感した時だったんです。本当に良い時を与えられて感謝しています。ありがとうございました。
感謝します。素晴らしい祝福の時を与えてくださった神様に感謝いたします。で、特別賛美なんですけれども、昨日は FF として、FF バージョンの風の行方を賛美させていただいたんですけれども、今日は、クワイアーバージョンの趣向を変えました風の行方を賛美いたします。よろしくお願いします。
素晴らしい特別賛美をありがとうございました。それでは、聖書朗読の時をお持ちしたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書、新約聖書ルカの福音書23章の39節から43節です。第3版をお持ちの方は新約聖書168ページです。ルカの福音書23章39節から43節お読みいたします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。本日はこの聖書箇所から伊沢キャラマト牧師に賛美の後メッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
おはようございます。おねるめさん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ここの箇所はですね、何度も話したことのある箇所なんですけれども、今日ちょっと導きが強くありましたので、ここから今日お話をしたいと思います。それでは、賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。ありがとうございます。すみません、そういうことだったんです。ありがとうございます。じゃあ、お立ちになる方はどうぞお立ちください。詩編の130編から賛美をしていきたいというふうに思います。61番です。61番。はい、それじゃあお願いします。
主よ深い口から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声ください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし海に目を留められるなら、主よ、誰が見舞い
63番の聖霊の丘で。
教会に集って皆でお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて、リバイバルの時が来た。聖霊の風響け、教会に集って皆でお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく
Yeah, yeah.
私はあなたを全く新しく作り変えたことを覚えなさい。いつまでも過去のことに縛られていてはいけません。あなたはいろんな失敗をし、いろんな罪の中を歩いてきました。しかしその罪は許され、その失敗はすべて祝福と益に変わります。愛する子よ、それは人にはできないが、神にはどんなことでもできるのです。あなたが信じるなら、それは必ずなっていくと称されます。あなたの過去の成功にとらわれてはいけません。過去の失敗に縛られてはいけません。あなたのした成功にももっと大きな価値あることがこれから開かれてくる。過去の失敗はあなたのこれからの人生を縛ることなく、あなたはもっと自由になって勝利と祝福を見ていくようになる。愛する子よ、今あなたに許されている一つ一つのことを丁寧に感謝し、私に向かってもっと素直に、もっと大胆に祈り求めなさい。私はあなたの叫びに聞き、あなたの祈りに応え、あなたの願いを超えて豊かに働いていこう。あることはすぐに、あることは少し時間をかけて応えていきます。しかしそれはあなたを立て上げるため、私の祝福があまりにも大きいので、それを受け取るためにあなたを整えるためです。愛する子よ、私の時は決して遅れることはありません。一秒たりとも 遅れることはありません。私の時は必ずやってくる。そしてそれを誰も何も妨げることはできません。愛する子を信じなさい。私はあなたを祝福するために名をもって選び、あなたを通して多くの人々に祝福を流すために名をもって召し出した年をされます。教会と共に進みなさい。教会と共に歩んでいきなさい。私はあなたを支え、あなたを守り、あなたを導いていこうと主は仰せられます。もう一度語ろう。すべてが益となる、祭殿となる。そしてあなたは祝福の源となり、永遠に至る祝福を見ていくであろうと主は仰せられます。天と地が一つとなってこれから戦いが始まります。あなた方は天の軍勢とともに賛美を捧げ進んでいきなさい。驚くべき主の栄光がこの終わりの時代現れてくると主は仰せられます。最後に白馬22番。聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美を心からありがとうございます。また証しをありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで礼拝されている方々、ダウンロードして礼拝されている方々を心からありがとうございます。今から御言葉に行きますが、聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り、御言葉をもって私の信仰を養い育み、あなたが用意されている驚くべき勝利と栄光祝福を共にていくことができるように力強い御手を持って導いてください。主はあなたの皆を褒めたたえます。あなたを賛美いたします。主はあなたを愛します。感謝いたします。三位一体の誠の神を心から褒めたたえます。感謝してそのお名前によってお祈りいたします。アーメン。もう一緒に感謝しましょう。アレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に参った主に期待しながら御言葉に期待いきたいと思います。先週ですね、白馬スネゴイキャンプの、長崎バージョンを聞いていただきましたけれども、東京バージョンができてきましたので東京バージョンを見ていただきたいというふうに思います。その後ですね、御言葉からお話をしたいというふうに思います。じゃあお願いをいたします。
ワードプレスのブログをアップしてみたり、ミュージックビデオを作ってみたり、今までできなかったことができるようになる。
さらに聖書を百章暗記することで、逮捕された後の牢獄の生活に備えました。
素晴らしいご計画があること、本当にありがとうございます。
約束の通り完全な癒しを嵐がすることをお願いいたします。
最初にヘスス修道士、そして両端から順に他の殉教者たち、そしてルドビコが天国に旅立ち凱旋していったのです。
皆さんこんにちは。今日のテーマは7つの福音です。
皆さんこんにちは。今回のテーマは週末におけるイスラムの動きです。
それがキャンプの名前についてなんですが、これは重要な意味合いがあるというふうに感じているんですね。特別な神様の御心があってこのキャンプが導かれているというふうに感じています。週末の働きをなすために主はですね、霊の特別な祝福を与えてくださるということですね。で、皆さんの問題に対する、ね、確かな勝利があるんです。そして、ね、どうぞその希望をしっかりと握って、そしてね、
東京バージョンのあれですけれども、ぜひですね、来年は一人でも多くの方に冬の白馬にも行っていただければと思います。それでは、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、ルカの23章の39節から今日は見ていきたいというふうに思います。先ほどことお流しが少しありましたけれども、今回は私は金曜日から行ってきたんですけれども、土曜日の朝ですね、短く礼拝をして、蒼天をして礼拝をして、それから、ですね、 船が11時15分に着くので10時半に出て11時前から準備をして、11時ちょっと前から賛美を始めて、で船が着いたのは20分ぐらいだったんですけども、で、船が着いた後も2、3曲かな賛美したって感じだったんですけども、最初ですね、4人、私とそれから石田兄弟とそれから喜びとそれから向こうの伸拍子ドクターですね、先生で4人でやってたんですけど、キーボードをつけてですね、私は歌わないというよりも見てたんですけど、3人やってたんですけども、一生懸命歌ってるんですけど、なんとなく寂しそうなんですね。で特にでもすごかったのは石田兄弟がですね、弾き語りで一人でやられたんですね。で楽譜が飛ぶから楽譜が置けなくてですね、なんかいっぱい間違いながらそれでもめげずに最後までやり通すんですね。で途中で私はたまらなくなって布団の中に入っていったんですけれども、でそこにちょうどね船が着いて、船から来た人たちがこうみんな今路上やってますよって言ったらですね、さっそうと入っていくんですね。ちょっとかっこよかったですね。カバンこうリュックを下げたまま、佐井兄弟はですね、もうリュックを下げたまま、まっすぐそこに向かってですね、途中から歌い出しながら入っていってですね、歌いながらカバン脱いでですね、なんかびっくりしましたよね。そしたら光子さんと他の人たちもみんなそのままさーっと歌いに入ってですね、そしてみんな並んで歌った時にね、もちろんその前もよかったんですけど、すごく霊的な力というか喜びというか違うんですね。で教会っていうのをすごく感じたんです。光子さんも言ってましたけど、やっぱ教会っていうのをすごく感じたんですね。だからうまいとかそういうんじゃなくて、なんかすごい喜びと霊的な力っていうんでしょうかね。でみんな本当にみんな心から賛美してるんですよね。みんな心から賛美してるんですね。でさっきも言いましたけど、部屋の中と違って外ですし、マイクは1本しかなかったんで、みんな思いっきりね、伸びしておくとはなんか思いっきりやってたんですけど、だからすごくそれでなんかすごく良かったですね。だから路上に行かれるとそういうことがあるなと思っています。で4月から示されていることがあって、3月からでもいいんですけど、賛美隊っていう自覚を持っている方は路上に行ってください。日曜日の午後は基本的にですね、あるいはコンサートに行ってください。賛美隊だっていう自覚のある方ですね、別に賛美チームの方は言いません、構いませんけど、賛美隊としての飯を持っている賛美チームの方ね、みんな全員賛美隊ですよ。全員が心から賛美する賛美隊なんですけど、そういうその特別な賛美隊としての使命を感じているチームは、もう日曜日はどんどん出ていく、コンサートから路上に出ていくと、そういうことを、ね、神様が強く示されてますので、教会としてそれを打ち出していきますし、それをバックアップします。本当に出ていくチームのためには機材を買ったり援助したりということはどんどんやっていこうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 CD を作るときも教会がバックアップして作ってやる、出ていくところですよ。出ていくところはそれは私じゃなくて、なんかすごく主から、ね、促しを感じてるんですね。だから今回3月の末に賛美と感謝リバイバルキャンプに行きますけれども、なんか10年ぶりなんですね。なんかちょっと一つの節目だと思ってるんですね。再び賛美に関して神様がなんかぐっと開いてこられると思いますので、ぜひ皆さんですね、主に期待して出ていってほしいというふうに思います。それで、23章に入っていきたいんですが、その前にですね、後で御子新聞の方が宣伝されるとは思うんですが、御子新聞の今週号のですね、5面にですね、この証のところにですね、2つの証が出てるんですけど、これどっちも南家なんですね。一つは吉谷南牧師が初穂ちゃんのことを証しています。で初穂ちゃんはそんなに運動神経良くないみたいで、1年の時は持久走が、5クラス49人いるんでしょうかね、下から2番目の48位だったと。それで、体力測定かなんかやったら、体力テストは E 判定だったと。 E 判定じゃなくて ABCD の E 判定ね、 E 判定じゃなくてね、 E 判定だったと。それで、でもですね、リレーの選手になりたいということで祈ってたそうですね。そしたらリレーの選手に選ばれちゃったんですね。で最初は何かの間違いだと思ったけど選ばれた。でその後また今年も持久走が来て、30番台になれたらいいなとお父さん思ってたら、本人は20番台になれますように祈ってたんですって。そしたらですね、練習を始めたのは2日前ですって持久走の2日前で、何やったら27位になったんですって。攻撃者始まってね、で、48位から27位ですからね。それからあと E 判定なのにリレーの選手になれたということでね、もう本当に神様だったという証が、南が書いてます。それとこっちは奥さんのカナンちゃん、奥さんもアルバイトをしていまして、食べ物屋さんですけどね、やってるんですよ、ファミリーレストランでやってるんですけども、そこで 係じゃない自分の担当のところじゃない人がやってきて、で間違えてすぐ戻っていったんですって。それを彼女が間違えたものと間違われて上司から怒られてシフトを半分に減らされたんですって。でそしてと思ったけど徹底して感謝した神様が黙っていなさいということでもう黙ったんです。そしたら、まあ、その後書いてあります、いろいろ。そのシフト半分になった2月は殉教政界があり、いろんなことがあり、実は子供たちのことがいろいろあって、もう本当にそのおかげで全部できたんですって。そしてしかもその間にそのポッと入ってきてミスした人も怒った店長もいろいろあって、いつもそのカナンちゃんが助けることになったんですよ。なんか不思議な形 でありがとうありがとうって言われて、これで逆転したって話が書いてあります。ものすごく具体的にぜひ読まれてください。できれば立ち読みじゃなくて買って読んでいただきたいと思いますが、立ち読みでもいいかなんて見越しみで怒られますけど、言わなかったことにして読んでいただきたいとでぜひ勝手に用いてほしいと思います。かなり具体的な証ですね、これね。学校のことと職場のことだからですね。ぜひね、こういう証を読んでですね、ぜひ皆さんも感謝することを実践してほしいんですね。ちょこっとじゃなくて忍耐強く、みんな感謝するの、死の時間人は。でも結果を見る人の皆さんの特徴は忍耐強さがあるかどうかです。忍耐強くです、ね、忍耐強く、ここが鍵です。忍耐強く感謝してください。騙されたと思って右から左から前からしか騙されてないですよ、御言葉だから。必ず神様のね技を見ますからね、それね覚えておきます。さあ、それで今日の説教いきますね。ルカの23章のところからもうよくご存知だと思いますが見ていきたいと思います。これは十字架の7つの言葉のうちの2つ目の言葉です。イエス様は十字架って7つの言葉です。1つ目の言葉は何度も言いますが、あれは祈りなんですね。これは何週間か前にやったと思いますが祈りです。でそれは父を彼らを許してください、彼らは自分で何をしているかわからないですという言葉ですけど、これは祈りなんですね。これは何度も祈られたふうに思われます、聖書を見る限り。一度じゃなくて、でも今日見るこの2つ目の言葉、それ以外にもあと、6つあるんです、これも含めて。それは1回なんですね。これは1回しか言ってない。ところがこの一つ目の言葉は何度も祈ったと思われるんですけども、その一つ目の言葉を聞いていた二人の犯罪人、イエス様は真ん中に作られて両端に犯罪人がいましたから、その二人の犯罪人どっちも聞いてたんですけども、そのうちの一人が変わるんですね。今日はそこからのお話なんですね。で、まあ、ポイント3つぐらいに絞ってお話したいと思ってますけど、39節からね、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行言い悪口を言いました。あなたはキリストではないか、自分と私を救えと言ったと。で、二人いて、最初は二人とも悪口を言うんです。最初は二人とも。ね、どっちも、それはね、ちょっとね、聖書開ける方は開いてください。出したら出してください。マタイの27章、40節ですね。出せる人置いといて。出してです。はい、27章の40節。44節、ごめんなさい、27章の44節ですね。こちらで言いますね。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを知った。強盗どももって書いてあるんですね。で、どうももってことは2人しかいないので、強盗どももってことはこれ2人ともってことなんですね。つまり2人とも最初は悪口を言ってた。しかも群衆と一緒になって言ってた、こう2人ともね。で、この十字架につけられたってことはものすごい極悪犯罪人か政治犯かどっちかなんです。つまりもう本人も自覚している悪い人で、周りもみんなもう、だから十字架にかけられたってことは当時の最高刑ですから、極刑です。で、しばらく、いつも言いますけど、しばらく経ってイエス様の十字架かかったと、しばらく経ってあんまりも残酷だということで亡くなったんです。あのローマがやめたぐらいの残酷な刑だったんですね。これ狂い死にしていくんですね、みんなね、ほとんどの場合。だから亡くなった刑なんです。その十字架刑ってのは本当に悪い人がつくんです。で、この二人とも極悪犯罪人だったと思います。で、そしてみんながこのイエス様が十字架の時にこう罰を浴びせるわけですね。お前神だろ、神だったら一番好きとかね、もういろんな罰を浴びせてる。一緒になって二人とも最初は言ってた。ところがどんなにイエス様に罰を浴びせても、どんなに悪口を言ってもイエス様は一言も言い返さない。これも言いましたけど、釘でバンと打たれた時ですね、普通ならギャーという時ですね、アバーアバーってのは父ってことですね。アバーお父さん、アバー帰る許してください、ガーンってね、アバーってしっくりしてください。で、こう十字架がドスンと入った時、ガクンとかすごいだけうわーって言われた時に、アバー帰る許してくださいって、ね、どんなに罰を浴びせても一言も答えずに、アバーこの人たちを許してくださいっていう、こう祈ってたんだと思うんですよ。この言葉だけは一回じゃないから。それを見ていたこの二人のうち、面白い、一人はこの後本当に気づくんです。 とはね、これもう一人はね、最後まで気づかないんですね。最後まで言い続ける。聖書って正直ですね、二人とも気づいたと書いてない。イエス様の一番そばに、十字架の時一番近くにいて、本当にイエス様があの十字架の苦しみの極みの時に一言も言い返さず、自分をバカにしあだける人たちのために本当に問い出して姿を見てて、一人は分かるんですよ。本当にこの人は違うって。でも一方は分からないんですよ。面白いですね。なんでこの人分からなかったんだと思いますか。イエス様のそばにいたけどね、イエス様、あ、いいです、もイエス様見てたけどもね、イエス様見てはいたんだけど見てはなかったんですね。イエス様の方、あの、あ、別に浴びせていてけど 見えてるけど見えてないって言ったらいいんでしょうかね。でもう一人の方は本当にイエス様に罰を浴びせながら、そのイエス様の祈る姿やいろんなものを見ていくうちに心で感じ取ったわけですね。だからもう一人の方はね、言ってるだけで全然イエス様が祈ってたりするのを実は目を向けてなかったってことがあるんですね。例えば今日皆さん礼拝来てますね。で皆さんはもう心を主に向けてると見ていて思います。誰かくすっと笑った人がいたような気がしますけど礼拝のね、見てると思うんですね。で心を向けてる、そうすると本当にイエス様が触れてきたり来るんですね。でも、ね、こうね、みんな話聞いてるじゃないですか、ね、でもそろそろお腹減ってきたなってね、今日はお昼何しようかな、カレーライスにしようか、オムライスにしようか、それともハンバーグ定食がいいかな、分かる人は分かりますけど、ね、こうね、ね、こうね、いろいろこう、ね、考えたり、ね、でこうね、するとですね、あの、聞こえてても聞こえないですね。一生懸命イエス様に罰を浴びせながら、実は全然イエス様がそれにどう通しているか見てなかったりするんです。でも二人のうち一人は本当にイエス様に目を向けた。最初は本当に心からお前これ解決して俺殺してみろって言ってたら、一切言い返さないで、その度ごとに問いなして祈る。そして本当にその姿とそこから流れてる雰囲気を感じ取ったんですよね。この後の言葉はすごいんですね。40節、もう一人の方です。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめた。そのもう一人の方、最初は一緒にいたんですよ。何、もう一人の方たしなめて、お前何言ってんだと、お前は神をも恐れないのかということは、イエス様が神だと思ってることでしょ。面白いですよね。最初はあの、お前神だったら俺を救ってみろって言ってるってことは、神だったらって言いながら神だと思ってないんですよ。ところが本当にこの人神だって分かったんですね。そしてもう一人の方に、お前神をも恐れないのかって、あの、自分もちょっと前まで言ってたんですよ。お前神をも恐れないのかって言ってですね、あの、我々は、あ、お前も同じ刑罰を受けてるんだ、俺とお前は同じ刑罰を受けてると、で我々はお前と俺は自分のしたことの報いを受けてるんだから当たり前だっていうことは、殺されて当然だ、十字架につけられても仕方がない、当たり前だってことは罪を認めたんです。本当の俺たちは悪いことしてきたから当たり前だって。だからね、当たり前だと思うかもしれませんけど、悪いことをしてたら悪いと思うかというと、そうは問屋が下ろさない悪いことしたら悪いと思うかというと、いや、そんなこと言ったってそれは仕方がないよってね、他の人のせいにしたり、みんなだってやってるじゃないかと言ったり、いくらでもあるんです。それが印象後に、この二人のうちのもう一人は認めてないんですよ。お前神だと俺を救えよって平気で言えるってことは、悪いことやったって、そんなこと言ったってたんだってこう言い切れないと。ところがこっちははっきり、俺たちは自分の悪いことをしたんだから当たり前だって言って認めたんですね。だからね、罪を認めるかどうかって大きいんですね。何度も話しましたけど、今この街道4つ目なんですね。で、今5つ目の街道を探してますので皆さんに祈ってくださいね。で、これ4つ目の街道なんですけど、一番最初の街道は22坪しかなかったんです。ここは90坪あるんですね、全部足したらね。最初はトイレも全部入れて22坪しかなかったんですけど、その22坪の小さな街道で最初本当に下が汚かったんですね。土間だったんですね。土間だった。で、ところがね、あんまり汚いから絨毯引こうということで絨毯引いたんですね。こんな色の絨毯じゃなかったかな、似たような絨毯という気がします、色は、ね。でね、みんな土足でそれまでバンバンあったのに、まあ、あの、綺麗な絨毯引いたから靴脱ぐ、今みたいに靴脱ぐことにしようかと思ったけど、その靴箱がないし大変だからやめたんですね。で、靴のままでいいことにしたんです。ただし靴綺麗にしてもらう、こう靴置くとこ置いてね。だからみんなこうやってきたらですね、言ってないのに勝手に靴脱ぐんですね。で、いや、靴のままでいいですよって言ったら、みんなですね、言わないのにこう綺麗にしてですね、そっと歩くんですね。なんかちょっと落としてもですね、ああすいませんって綺麗に拭くんですね。だからしばらくだって汚れてきたら何落とそうが平気なんですね。汚いとゴミを落としても平気なんです。 綺麗だと何も言わなくても、ちょっと小さなゴミでも言わなくてもちゃんと拾うんです。面白いですね。本当に神様の清さとか神様の愛とか神様の正しさとかに触れると、自分の罪や汚れやが分かるんです。人と比べてるとね、こいつよりは悪いけどこいつよりはいいって言われてもある。でも本当に神の前に立つと自分の汚れや罪が分かる。でこの時この人は三段悪いことしてきたんですよ。当たり前だと思うかもしれないけど、初めてイエス様の子に来て最初は罰を浴びてたんだけど、分かったんだ、この人は正しい方だって、この人は本当に強い方だって、この人は何にもやって悪いことやってないって分かったんですね。神だと分かったんだ。だから本当に自分たちは当たり前なんだって、自分の罪に気づいたんですよね。で皆さんね、人を見てる間はね分からないんです。でも本当に死の前に立つと自分の罪が分かってるんで、今度分かったんで、はっきりこのだからこの方は悪いことは何もしなかったのだって分かったんですよね。でそしてこの後イエス様に言いました。あなたの御国の位のお付きになるときは、天国に行くときは、だ天に行くと思ってるんですね、天国に行くときは私を思い出してくださいって。で面白いのは、私を連れてってくださいとか私を救ってくださいって言えないんですよ。やっと自分のやったことの悪さに気づいて、十限かかることだから相当悪いことしたんでしょう。もうとても言えない、もう本当に悪かったと思ってるんですね。だから天国にあなたかくなってきますね、その時に連れてってとかね、助けて言えない、思い出してください、天国行った時に、ね、あなたの横にこんなやつがいたなって思い出してもらうだけでいいって、そうしか言えないんですね。もうそしたらね、とはね、そういった瞬間ですよ、この人の悔い改めは真実だったんです。連れてってくれとか助けてくれとかそんなことは言ってない、でも本当に心から俺は悪かったって本当に真実だったんですよ。そしてイエス様、あなたの私のことを思い出してほしいっていう、本当に彼のできる精一杯の願いだった。その瞬間ですね、42節こういったイエス様、あ、43節イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます。誠にという時は大事なこと言う時ね、アーメンです ね、よく聞けよっていうことですね。あなたに告げます、あなたは今日私ともにパラダイスに、この今日っていうのは今日死んでしまうからってみたいな、今日ってのは今って訳することなんですよ。この瞬間からあなたは天国のものになった、もうこの瞬間からあなたの罪はもう許されて、もうこの瞬間からあなたは清いものになった、神のものになった、もうこの瞬間からこの十字架の苦しみのところからもうすでに天国のものだ、ここに天が現れて、実際そしてこの後一緒にパラダイス天国に行けるぞっていうことなんですよね。で今日話したいことは2つ目はね、1つ目はイエス様を見て、本当にイエス様に目を心を向けないと、私たちはイエス様の真横にいてもこの一人が分からなかったように罪が分からないし、イエス様が分からない、でも本当に心を向けるとイエス様が分かってくる。でこうやって真実に悔い改めた時に面白いんです。何が面白いかというとね、この人は今まで三度悪いことしてきたんでしょ。でやっと罪が分かって、ああこんな私を、ね、思い出してくださいって言った瞬間許されて天国になるんですよね。それだけじゃないんですよ、この人この後ね死ぬだけなんです。もちろん天国に行くんですけど、この地上では死ぬだけなんです。十字架の苦しみだからね、賛美歌うかってちょっと特別な力がないから歌えない、もしかしたら歌えたかもしれないけど、まず歌えないでしょ、苦しみで。おそらくこの後普通では苦しみに死ぬので、ギャーとかあーとか言ったから死んでいくしかない、普通なら。そしてしかもこの人献金もできない、賛美も歌えない、証もできない、あと死ぬだけ。つまり今まで散々悪いことやってきて、しかもこの後何もイエス様に返せないんですよ。でもこの瞬間イエス様はあなたと共にパラダイスにいるって言って命をくださった。大事なところなんですよね。これが福音なんです。福音っていうのは何かを私たちがしたから、何かをするから、何かを神様にやるから、捧げるから、できるからじゃないんです。ただただキリストが十字架になされたその恵みを信じるとき、それにすがるとき、無条件で与えられる、一方的に受ける恵みなんですよね。今までの過去がどんなであったとしても、本当に神様前にその罪を認めたときに許されて全く新しくされるし、これから自分たちに何かできるからじゃなくて、何にもできないとしても神は私たちを許して天国のものとしてくださるんですね。これはすごいですね。いや俺はできるって思ってきた人には福音じゃないでしょうね。頑張ってください。神様を見たときに必ずいつか限界に気づくから、人との比較じゃないですよ、私が言ったのは。人との比較じゃなくてね。でも面白いのはね、この人何もしなかったら死んだだけな、この後とか聖書に記されたでしょう。2000年経って今ここで長崎で語られてるんですね。私ここ大好きな、実はものすごいこの人好きなんだ。だから私よく伝道会とかね、コンサートの時にね、よくね許しの話になるとここを使うんですね。私このメッセージを通してね、たくさんの人が今まで救われてきました、イエス様を信じました。ということはこの人は 何にもしなかった、いいことを何にもしなかった。でも本当に悔い改めて弟子様を信じたので、この人が天国に行っただけじゃなくて、実はこの人を通して歴史の中でたくさんの人が救われたんです。彼自身は何もしなかったけど、神様は彼の悔い改めを用いてたくさんの人たちに救いを与えたことが分かる。でこれが神なんです。でこれが福音なんです。私たちは自分で何かをするとか、自分で何かを成し遂げるとか、自分でするってことじゃない。どんなに私たちが今まで失敗を繰り返していたとしても、罪があったとしても、人との比較で多いかろうと小さかろうと関係なく、本当に神様の前にそれを認めて悔い改めるときに、神様は私を救い命をくださり、この後私が何かができたとしてもできなかったとしても、その私たちを通して神様が働いてくださるんですよね。これはね、あんまり皆さん嬉しそうじゃないですね。私は自分がダメだと思ってるからかな。嬉しいですよね。歌にあるじゃん、なんだっけ、レイヤーバーデンスってあるよね。どんな過去にも縛られないでって、あそこ好きなんですねそれが好きな人はね、縛られる過去を持ってる人なんです。失敗してしまった取り返しのつかない過去、あるいはどうしようもない自分の犯してしまった罪の過去。でもいいですか、いいって言ってませんよ。ちゃんと死ぬ前に本当にそうだった認めて悔い改めたら、あなたは今日パラダイスって言われて本当に許されて永遠を受けるんですよ。全く罪のなかったものは受けれる清さ、正しさ、祝福を受けるって書いてあるんです。あ、嬉しくないですか。でしかもそれだけじゃないですよね。この後、その後何かができるから信じた、救ってください。その後何にもできなかった、この後死ぬしかなかったこの人を、イエス様は即座に許して、もうこの瞬間から私と一緒にパラダイスにいるよって言ってくださって、しかもこの人を通して、日本だけじゃないと、世界中でこの人を通してたくさんの人がこの後救われたと思います。そう思いませんか。少なくとも私はそれを見てきたから、何回も説教して。これが神様ですよ。自分で何とかしようって、俺は何ができるかなんて心配しないで、あなたが本当に悔い改めて信じたら、その信じたことを通して神様はあなたの知らないところで技をなし、たくさんの人にあなたを通して祝福を流すことのできる方なんです。だから希望があると思いません。いや、これ、本当に自分は力がないって気づいた人は、これは福音です。でなんですね、神はなしてくださるんですね。こうやってほど覚えてください。で、ね、で私何回もここから説教したんですけど、今日ね、もう一遍そのことを語りなさいって、なんか強く昨日促しを受けたんですね。で、もう長崎の古い人はね、ここ何回も説教してるからまたかと思うかもしれないと思って、正直嫌だなと思ったけどね、ここ語れてきたんですよ今日ね。だから今日これ話してるんで、だからなんね、もう一遍福音に帰りましょう。クリスチャン生活が長くなると何かをすることが中心になってしまう。もちろん信仰の中心は従うことだから、信じた結果として私たちは従う、結果的には何かをするでしょう。でも中心は信じることなんです。私には何もない、私は本当に力もないかもしれない、でも神様はそんな私を愛して救ってくださった、私のうちには神が共にいる、神様が与えてくださるって信じることなんです。で信じた結果として神様を促すためにこうね、路上に行って賛美をしたり、あるいはね、喜んで下げたり、あるいはどっかに海外に出て行ったりすることはもちろんあるでしょう。でも中心は信じることなんです。それはできるから祝福されるんじゃない、できてもできなくても信じて私たちが行くときに神はその私たちを用いてくださるし、私を通して働いてくださるって信じることなんですよ。でこの人は、私ね、天国行ったらね、この人に会いたいんですよね、この囚人にね、よかったねあなたとか言ってね、ねえ、もう本当にこの得して、ね、やろうなんて怒られますけどね、よかったですねってね、もうあなたのこと何回も話しましたよとか言ってですね、えへへとか言うかもしれませんけどね、そういうこと考えて楽しくありませんか。本当に天国で本当だからね、本当に会えるからね、これは感動ですよね。いやですね、私たちは多くの人がクリスチャンになってからも過去にとらわれてたりするんです。成功した過去にとらわれてる人がいる、失敗した過去にとらわれてる人がいる。成功した過去は主に感謝して栄光を返して、もっと良いことをなさる主に期待しましょう。失敗した過去は罪があるなら悔い改めて、誰かから受けた傷だったら許して感謝しましょう。まして、ね、神に期待してください。必ず祝福されます。必ずそれが神様の祝福に変わります。これがね、十字架の福音の醍醐味なんです。十字架にかかったイエス様は、ね、全部それを引き受けて、そして言ったの、パラダイスにいるって。でこの人は今天国でね、イエス様と一緒に生きていると思いますね。それをね、 ぜひ覚えていていただきたいというふうに思います。なんか礼を話そうかと思ったんですけどね、いろいろ考えたんですけど、なんかピタッと来なかったんですよ。だからもう今日はこれで終わり、ちょっとね、今日は早めに終わりたいと思いますけれども、なんですね、なんか今ね、教会がね、変わる時が来てる気がするんです、すごく。で、私は何度も言いますけど、私個人で行くんじゃなくて、今回長崎教会の牧師として行くんですね。賛美と感謝リバイバルキャンプに10年ぶりなんですよ。私はパトモスは何回も行きました、この10年間。イスラエルも何回も行きました、この10年間。宣教にも行きましたけど、アメリカだけ開かなかったんですね。教会の人みんな行ったけど、私今年、今回個人でしていくんじゃないんです。長崎教会の牧師としていくんです、はっきりいろんな面で。私はなんか長崎教会の賛美が再びなんかグーって変わろうとしていて、本当に思ってるんです、これは本気で。だからね、皆さんね、主に期待しましょう。で、賛美が変わると礼拝が変わる、礼拝が変わると主の働きが変わる。で、私は福音に行きましょう、立法じゃなくて、ね、何かをしなきゃいけないってことから解放されましょう。神がしてくださるんです。私たちはその神様を信じるんです、その神様に期待するんです。で、クリアさん、その結果として私たちはもちろん信じた結果として何かをするでしょう。だってそれ喜びだから。でも、しないといけないんじゃなくて、本当に信じた結果やるわけですよね。しかしそれは喜びのはずなんですよね。それが福音なんですよね。で、その福音にね、再びね、なんかね、生きていくってことがすごく主が強くね、なんか言われてる気がするんですね。福音に生きるっていう ね、それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、何度も話したこの囚人の話ですけれども、あなたは、この二人のうちの一人は最後まで結局イエス様を見ながら見ていなかったんだと思います。でも一人は最初はイエス様のことに散々罵声をしてたのに、そのうち本当にイエス様に目が向いたとき、イエス様が分かって、彼は本当に悔い改めました。その時あなたはその瞬間です、その瞬間イエス様はこの口を救い出して天国の命を与え、イエス様は永遠のものとしてくださったことをありがとうございます。そして彼は何もできなかったんですが、しかしその彼を用いて今も神様は働いておられることをありがとうございます。私たちも自分では何もできないと思うことがあります。でもあなたはそんな私たちを通して神ご自身が働かれます。イエス様、あなたの許しは完全です、あなたの癒しは完全です、あなたの勝利は完全です。どうぞ私たちがその主に信頼して、その主に期待して歩んでいけれるように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天皇様、お一人お一人の願いと求めに答えて、体を癒し、心を癒し、問題に対する解決と勝利を与え、神様の栄光を表してください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって、お一人お一人の願いと求めに応えてください。勝利と解決を与えてください。境内の必要を満たしてください。その人に一番ふさわしい仕事を開いてください。その人に一番ふさわしい学校を開いてください。私様、腰の痛みを完全に取り除いてください。背中の痛みを決してなくしてください。今晩から熟睡できるように、不眠の人に不眠の霊へ迫ってみず、不眠をその人の力出ていけ。今晩から熟睡できるようになれ。今晩から眠れるようになれ。膝の痛み、腰の痛み、イエス様ってめずる、癒されよ。イエス様、すごく人との比較の中で苦しんでいる人がいます。そこから完全に解放してくださり、神様の前にどんなに愛されているか、神様はどんなに愛してくださっているかをはっきり霊に教えてください。全く愛を恐れを締め出します。あなたの愛を注いでくださって、恐れから解放し、比較から解放してください。比較から解放してください。イエス様の名によって、主の愛を注ぎます。どうぞ霊のうちにはっきり主の愛を知って、比較から解放されるように、競争から解放されるようにしてください。なんかクリスチャンネームを求めるように言われている方がいます。それは あなたの人生における歩みが開かれてくるポイントです。クリスチャンネームを止めなさい。私はそれを開こうとしられます。イエス様の名によって、イエス様の名によって、勝利と解決を宣言する。脳梗塞の後遺症を完全に癒しされよ。なんか自由に話せるようになれ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。